ガマダスケンナン
ガマダスケンナン、今日もケンナン地域の魅力を新発見再発見していこうと思います。このコーナーはケンナン小池ホームの提供でお送りします。今日はお二方スタジオにお迎えしました。それぞれ自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、県南広域本部振興課の沖田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
八代市役所和泉支所地域振興課の井上です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。沖田さん、
はい、
今日は和泉支所から井上さんをお迎えということは、
はい、五感の省の方に。
いいですね、はい、もう朝晩ひんやりしてきましたから。
そうですね、
もう我々がこう感じない一足早い秋っていうのを五感の省の皆さんも感じてらっしゃるかもしれませんよね。
そうですね、多分ちょっとこっちよりだいぶ気温が低いんじゃないかと思うんで、
はい、詳しく伺ってみようと思いますが、井上さんいかがですか。
はい、
やっぱりこうこちらの市街地と五感の省和泉町ではちょっとこう気候なんかも随分違うんじゃないかと。
随分違いますね、はい、私も町の方から通ってますけど、全然だんだん涼しくなってきますね
そうですよね、
はい、
もう朝晩だともうヒヤッとするような。
そうですね、はい、ちょうど仙南トドロ行ってきたんですけど、はいはい、かなり涼しくいい感じに秋を感じることができました。
そうなんですね、
はい、
じゃあもう木々が色づくのもこれからかな、もうすぐかなって言った感じでしょうか。
はい、
さあこれから秋の季節、その五感の省を満喫していただこうというイベントが目白押しだと思うんですが、はい、もう控えているイベントがあるんですね。
はい、10月7日日曜日、はい、第8回五感の省の日が振興センター五感の省で行われます。
はい、第8回末広がりの今回のこの五感の省の日、10月7日日曜日ということですが、
地元のですねヒーローであります五カレンジャーのショーから始まりまして、はい、舞踊ですとか四半的弓道大会、しいたけそうめんの早食い大会と郷土芸能の披露として、萩神楽やもみぎ神楽の披露、そして歌手中田亮さんのオンステージお楽しみ抽選会、修学館高等学校の雅太鼓の披露などが行われます。
この神楽といいますと、本来ですとこう神社で納められる舞ですから、こうやってイベントごとで見れるっていうのは貴重ですよね。
そうですね、はい、そしてなかなかこう今高齢化とかでですね、地元でも舞う機会というのがとても少なくなってきているようなので、今回はクレコ古代踊りと萩神楽と褒美神楽の五感の省の伝統芸能が全て見れるような感じになってますので、
はい、そして最後はお楽しみ抽選会ということですが、はい、これどなたでも参加いただけるんですか。
はい、どなたでも参加いただけまして、入場も無料となっております。
はい、改めまして会場を伺いたいんですが、
はい、会場が振興センター五感の省旧和泉第七小学校になります。
はい、じゃあこのイベントごとはすべてこの振興センター五感の省、まあ、昔の学校ですから、
はい、
その体育館の中ですべて行われるということなんでしょうか。
はい、ステージイベントは体育館で、はい、物産の方が駐車場の方で行われます。
この物産を楽しみにされる方も多いんじゃないかと思うんですが、
はい、
やっぱりこう並ぶ品々っていうのも五感の省ならではのものもあるんでしょ
う。そうですね、山椒オリーブですとか柚子胡椒レンコンとか、はい、そういった五感の省のものがですね、いただけます。
地元のものを地元で味わう贅沢ったらないですよね。
そうですね、
はい、私気になってますのが、椎茸そうめん早食い大会。
はい、
沖田さん、
はい、
椎茸そうめんって聞かれたこと、味わわれたことあります？
まだなんですよね、ちょっと興味あるんですよ。
そうですよね、やっぱり井上さん、この椎茸そうめんというのは味わいが椎茸、はい、
そうですね、中に練り込んであって、こう湯がいた時とか少し香りがこうふわって香るような感じですね。美味しいですよ。
食べながら鼻をこう椎茸が抜けていくような、
はい、そうです、
香りを味わいながらいただけるんですね。
はい、
ただ早食いですから、こうやっぱりこう競技される皆さん
は、そうですね、味わってる暇はないかもしれないですけど
なるほどですね、
はい、
こういった競争ですとかね、皆さんに遊んでいただく催しもあり、五感の省の伝統芸能にも触れていただけるということで、10月7日五感の省の日が行われるわけですが、でも もこれが終わりますといよいよ紅葉を楽しみに五箇野荘にお出かけになる方増える時期ですね。
そうですね、はい、今年も10月28日日曜日から11月30日金曜日まで五箇野荘紅葉祭が行われます。
はい、この紅葉祭の時には毎年毎年交通規制などが行われている記憶があるんですが、
はい、今年もですね、はい、11月の4日11日18日すべて日曜日ですね、はい、この3日間一方通行規制を行います。
はい、先ほど五箇野荘紅葉祭10月28日からということでしたが、はい、やっぱりこの初日には何か催しが行われるんでしょうか。
はい、初日10月28日日曜日、はい、11時からオープニングセレモニーとしまして千段とどろの滝駐車場でセレモニーを行います。
あそこね、またあのいい場所ですよね。
そうですね、
なんかあの滝に近づいていくとミストシャワーを浴びながら、
はい、
こう汚れが落ちていくような、
そうですね、心も洗われるんじゃないかと思いますね。
その駐車場でオープニングセレモニー、
はい、
これセレモニーイベントどんなことが行われるんですか。
はい、セレモニー式典ですね、ステージイベント、はい、お楽しみ抽選会、うん、それとヤマメの塩焼きしし汁の振る舞いが先着100名様に行われます。
井上さん、あのしじるは振る舞いでしょうけれども、はい、ヤマメの塩焼きこれはご購入いただけるということですか。
いいえ、こちらも振る舞いでございます。先着100名様に。
よかですか。
よかです。
よかです、
はい。
これは今までは
ないですね。今までずっとしし汁の振る舞いをさせていただいてたんですけれども、今回はヤマメの塩焼きとしし汁の振る舞いということで、山の幸をですね、ぜひ味わっていただければと思います。
振る舞いだけでお腹いっぱいのところにお楽しみ抽選会も行われるわけですね。
はい、
でこれ11時から開始ですから、はい、お昼頃には終わってしまいますか。
そうですね、はい、
そしたらその後ゆっくりとおのおの、ね、いろんな場所を目指していただけますね。はい、またこの日は、
はい、
あのオープニングセレモニーだけじゃなく、はい、関連イベントがあるって伺いました。
は
い、
オープニングセレモニーのコラボイベントとしまして、このオープニングセレモニーとあと苔玉作り体験を楽しんでいただけるイベントを計画しております。こちらが参加費1000円なんですけれども、お弁当と先ほどセレモニーでの振る舞いもあります、ヤマメの塩焼き、しし汁をつけさせていただいて、あとは苔玉作り体験をしていただくという内容ですね。
それで1000円。
はい、
これは集合場所が、
はい、集合場所はですね、泉支所、八代市役所の泉支所になりまして、そちらからあの千段とどろの滝まで無料で送迎をいたします。
これはありがたいですね。
はい、
それ全て込みで1000円ということで、はい、まあ、五箇野荘のもみじの赤のように赤字。
はい、いやいや大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
参加される皆さんが喜んでくださればということでしょうかね。
はい、
最初の日曜日オープニングセレモニーが千段とどろの滝駐車場で行われるということと、はい、泉市長からは1000円のイベントがあるということ、はい、事前の申し込みはどうでしょう。
はい、事前の申し込みになるんですけれども、はい、あの10月に入りましてからの受付になります。
なるほど。
広報八代10月号または八代市のホームページにあの近日中に掲載いたしますので、はい、そちらをご覧いただければと思います。
は
い、
これえのき田予測では早いもん勝ちになりそうな気がします。
はい、
バスにもですね定員がございますし、
そうですね、25名ぐらいまでになるかと。
そうなんですよね。
はい、
これ広報八代をまだご覧になってないが出る前に今情報キャッチされた方押さえといてくださいよ。早いもん勝ちになると思います。はい、そしてで、次の日曜日はいかがですか。11月4日も何かありますか。
はい、五箇野荘平家の里で琵琶と夜神楽というイベントが行われます。
はい、これですね、私も仕事終わりでですねどうしても見たくて一人で車を走らせて行ったことがあるんですが、まあこの平家の里で聞く琵琶最高でした。
そうですね、あの特に夜になるとですね、あのかがり火をたかれますので、幻想的な雰囲気の中でですね、琵琶ですとか白拍子を聞くことができます。
そうですよね。
はい、
でまたあのライトアップされたですね紅葉した木々が映えるんですよね。
はい、
インスタ映えするんですよね。
ですね。
ステージではどのようなことが行われますか。
はい、白拍子の演奏、平家琵琶の演奏と、はい、地元のもみぎ神楽の披露がございます。
はい、これしっかり かりと地元の皆さんで伝統芸能を引き継がれているという証ですよね。
そうですね。
子どもの神楽もお楽しみいただけるということです、はい、これが平家の里で午後2時からと、はい、いうことですけれども、ちょうどいろんな皆さんが午後2時に向かって移動すると、ちょうどお腹を空かせながら移動される方も多いのかなと思いますが、
はい、
ちゃんと食べるところあるんですよね、
はい、平家の里に食堂がございますので、はい、蕎麦ですとかうどんですとかヤマメの塩焼きとかですね、いただくことができます。
はい、お昼ご飯を食べ終わられた頃にちょうどイベントが始まるなっていう時間でしょうかね。
はい、
はい、11月4日は五箇荘平家の里琵琶と夜神楽が行われます。そして1週間経ちますと今度11日ですが、やはり何かございますか。
はい、尾形家イベントが行われます、
はい、
こちらは修学庵高校の雅太鼓の披露や、はい、呉子古代踊りの披露、また筑前琵琶の披露などが行われます、
そしてその翌週18日はいかがでしょう。
はい、18日は象酒茶会が行われます、はい、佐野海さんで佐渡のお手前がいただけます、
はい、これは時間はどうなりますか。
はい、こちらは10時から15時までの間で参加料は無料となっております。
どちらも先ほどの平家の里も尾形家も象酒も入館料をお支払いいただければ、はい、イベントには参加無料ということなんですね。
はい、そうなんです。
はい、何か象酒茶会では着物着付け体験もあると。
はい、お一人様1000円でですね、今年初めてなんですけれども、着物の着付け体験がありますので、はい、着物を着てですね、はい、お茶を楽しむことができます。
もうですね、こう着物からお召し物からその当時にタイムスリップをしていただくっていうことができるわけですよね。
そうですね。
これまた井上さん、
はい、
映えますね。
映えますね。
映えますね。ぜひですね、着付けも体験していただこうと思います、はい、そしてちょっと井上さん気になっていることがあるんですが、
はいはい、
鹿川製品の展示販売会がこの期間中行われるんですか。
はい、
はい、
期間中11月7日から9日まで、はい、10時から16時の間ですね、場所が草花資料館というところで、はい、鹿川製品の展示即売会が行われます。
ジビエ料理としていただくだけではなく、はい、革製品としてもその生活の中にあったという五箇荘のやっぱり伝統を感じますね。
そうですね。
はい、これ場所はどこですか。
場所はですね、五箇荘のもみぎというところで、ヤマメ荘という宿のお隣になりますね。
はい、そちらを目指していっていただければと思います。で、井上さん、はい、私はですね、はい、マイカーで五箇荘を目指すんですけれども、五箇荘にグループで行きたいとかですね、車の運転長い距離は不安だわっていう方もいらっしゃると思うんですが、はい、そういった皆さんに何かございませんか。
はい、バスツアーが DMO 八代さん主催でですね、運行されます。
はい、発着がイオン八代と新八代駅ですね、
はい、
こちらに集合していただいてということですが、
はい、
詳しくはホームページなどでも確認いただけるようですね。
はい、こういったバスツアーですとか今までお話ししました、はい、イベントなどについて、また地図とかですね、交通規制の地図なんかもですね、すべて五箇荘ネットというのを検索していただきますと、すべて載っておりますので、はい、こちらの方でご確認をいただければと思います。
はい、井上さん、最後にラジオ機の皆さんに何か一言ございましたらお願いいたします。
九州最後の秘境と言われております五箇荘がいよいよ紅葉の季節を迎えます、はい、自然と歴史と山の幸とですね、いろんな楽しみ方がある五箇荘へぜひお越しください。
はい、沖田さん、
はい、
五箇荘の紅葉を楽しまれたことございますか。
それがまだなんですよ。
いいですね。
去年行きたかったんですけど行けなくて。
これはですねそういう沖田さんみたいな人と五箇荘の紅葉を経験した人が一緒に行くとですね、その沖田さんの驚きっぷりが案内した人としては嬉しくなりますよね。
そうですね、もっともっとこう伝えたくなります ね、いいところをですね。
本当にですね、ワンシーズンだけでは味わい尽くせない魅力が沖田さん五箇荘にあると思いますんで。
そうですよね、
今年こそはぜひお出かけいただいて、
はい、
ヤマメの塩焼き、しじじるの振る舞いもオープニングセレモニーでもありますし、はい、お出かけいただければと思います。デートスポットにもよかですよ
そうです
ねそれか、ね、いろんな吊り橋ありますからね。
あ、ですね、
吊り橋効果、
ね、ですね、ドキドキ、いいですね。
落としたい男性がいらっしゃったら沖田さん五箇荘の吊り橋目指していただきたいと思います 沖田さんからも何か。
はい、最後にお知らせで、以前からのハッシュタグの方を作ってますということでお知らせしてたんですけれども、ついにインスタグラムのアカウントも作成いたしましたので、こちらの方も合わせて一緒に見ていただければと思います。
本当に県南地域のさっきも映えるなんて言ってましたけれども、はい、本当に絵になるシーンですとか美味しいものだったりとか、いろんな情報がそちらにもアップされそうですね。
そうですね、
はい。じゃあ沖田さん、はい、そちらのアカウントをご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、 KUMAMOTO クマモトですね。
熊本、
はいはい、さらに最後にですね、はい、数字で373南、
なるほど、
はい、熊本南で、
なるほど、こちらもしゃれましたね。
はい、ぜひ検索していただければと思います。
はい、県南地域の最新の情報も得るきっかけになると思います。ぜひ合わせてご覧いただきたいと思います。今日はですね、これから五箇野町で行われますイベントについて、八代市役所和泉支所の井上さん、県南広域本部から沖田さんをお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。